社長に聞く in ウィズビズ。
本日の社長に聞く in ウィズビズは株式会社アップガレージグループ代表取締社長河野照彦様でいらっしゃいます。まずは経歴をご紹介させていただきます。明治大学卒業後野村証券に入社、その後株式会社アップガレージグループにご入社、社長室長、事業本部長、子会社代表取締社長を経て、アップガレージグループの取締役社長を経て、代表取締役社長にご就任なさっていらっしゃいます。でアップガレージグループ様は東証スタンダード市場に上場している上場企業様でいらっしゃいます。本日はよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
最初のご質問ですが、ご出身は東京とのことで、東京のどちらでいらっしゃいますか？
東京都世田谷区になります。
小学校も世田谷でいらっしゃいますでしょうか？
小学校は違うんですけど、小学校は江東区ですね。
そうですか。
はい。
小学校時代はどんなお子様でいらっしゃいますでしょうか？
そうですね、野球少年でして、もうずっと野球をやっているような、少年時代を過ごしました。
ガキ大将タイプとかそんな感じですか？
まあガキ大将ではないですけど、なんかみんなで小さい同級生や、後輩と下の子たちとみんなで野球をやるみたいな感じのことをよくやってました。野球や鬼ごっこやスポーツやそういうことをやっているような少年でした。
じゃあ運動神経のいい、こうモテる少年みたいな感じでいらっしゃいますね。
いやモテるかどうか分かんないですけど、まあ少年時代は、まあ、運動には自信があった、ましたね。はい、
ありがとうございます。中学時代はどんなことして過ごしたなんて思いでございます
か？そうですね、中学も、引き続き野球をやっていたというところと、あとは野球でもそんなにもうなんていうんですか、自分自身が、まあ、甲子園に行ける高校に行きたいなっていうふうに思いながらも、でも一方で自分自身がそのスポーツ推薦で行くっていうよりは、しっかりと勉強もしながら行けるようにっていうのを考えて行動してたような感じの中学生でした。
じゃあ割と中学時代からしっかりしたお子様というか、そんな感じでいらっしゃったんですね。
そう、しっかりしてたか分かんないですけど、なんかその文武両道とかっていう言葉があると思うんですけど、なんかそういうのを地で行くような、ことをチャレンジしたいなっていうふうに思いながらやっていたという形ですね。まあそれはでもやっぱり周りの人の影響もあって、スポーツだけとか勉強だけっていうよりは両方できる方がかっこいいよねみたいなところがあっての、そういうふうな、形になったかなというふうに思います。
なるほど、ありがとうございます。高校はどちらの方にお住みになられましたでしょうか？
高校は都立富山高校というですね、新宿区にある都立高校に、行きました。
まあ、都立の富山、私は都立の駒場出身ですので。
ああそうですか。あ、じゃあ、親近感ありますね。
東大に何人も受かるあの学区というか、まあ今学区ないかもしれませんが、東京ではトップ校ですね。非常に頭のいい学校ですので、富山高校に受かるというと相当勉強できたんじゃないでしょうか？
相当勉強できたかどうかっていうのはちょっと分かんないですけど、勉強はしましたね、中学の時は。はい、
なるほど、ありがとうございます。
本当はですね、早稲田実業で野球やりたかったんですけど、残念ながら早稲田実業で、受からなくて、で、都立高校の富山高校に行ったという形です。
私ぐらいの世代だと早稲田実業より富山高校の方が学力的には上のような感じがいたしますが、でも勉強やってきたんですね。
そうですね、まあでも早稲田実業は難しかったですね。
あ、そうでいらっしゃいます。
はい、
ありがとうございます。高校時代はどんなことして過ごしたなんて思いでございますでしょうか？
そうですね、もう高校時代にアメリカンフットボールに僕は出会いまして、で、アメリカンフットボールにのめり込んだというような3年間でした。本当に、今の自分自身を形成する上でも非常に重要な、3年間を過ごすことができたというふうに思ってます。
都立の富山アメフトは割と有名だと思うんですけど、
そうですね。
ポジションはどの辺をやられてらっしゃったんですか？
僕はディフェンスエンドという、高校生の時はディフェンスライン、ディフェンスの、最前列をやっておりました。はい。
だったら、筋肉隆々みたいな、そんな感じでやられて
た。そうですね。ただ、他の私立高校が、皆さんスポーツ推薦でアメフトで入ってくる中で、僕ら、公立高校で、なおかつ練習時間も週3回、4回かな、4回1時間しかないっていう、 毎回1時間しかないっていうところで、いかにこう、練習以外の時間をトレーニングや、ミーティングに割いて、やるか。まあそういったところのその準備とか、あとは気持ちの持っていき方とか、そういったところを非常に勉強させてもらったというような、3年間でした。
なるほど。ありがとうございます。はい。で、大学は明治大学を選ばれてらっしゃるんですか？
はい。
こちらを選ばれた理由っていうのは何か？
ああ、そうですね。これも、本当は国立大学でアメリカンフットボールやりたかったんですけど、残念ながら、学力が届かずに、受かった大学が明治大学だったというところで入学したという形です。で、大学でもアメリカンフットボールはやるつもりはあんまり最初はなかったんですけど、明治大学のアメリカンフットボール部は、僕がいた富山高校とは真逆のフットボール部。どちらかというと考えてやるというよりは、もう体で、まあ、フィジカルで勝負していくみたいなチームだったので、まあ、僕が活躍できる場所っていうのはあんまりないのかなっていうふうに思っていたし、練習にもついていけるふうな自信があんまりなかったので、やるつもりはなかったんですけど、縁があって、たまたま中学校の時の先輩が、当時の明治大学のキャプテンだったりとか、あとは、僕の一個下の、中学校時代の一個下の後輩が、僕一浪してるんですけど、一緒に、同級生として、明治大学にスポーツ推薦で入るっていうような機会があって、一緒にやらないかっていうことをですね、強く進めてもらったというところで、大学でもアメリカンフットボールをやったという形です。
明治大学がアメフトの体育会に入っていらっしゃったってことで。
そうですね、体育会ですね。はい。
そうすると、すごい鍛えられるんじゃないですか。
いやー、精神的にはそうですね、練習時間も多分、当時で、日本で一番練習時間長いチームって言われてましたし、合宿所、寮生活ですし、まあ、非常に、何ですか、濃い4年間を過ごせたかなというふうに思います。
当時だと強いのは日大とかが強かったと思うんですけど。
僕の時はもう法政大学ですね。
法政大学。
はい。で、法政大学と、早稲田大学が強くなってきた頃という形です。はい、
そことも、ガツガツぶつかって試合をしてやらっしゃったっていう、そんな感じでいらっしゃいますね。
そうですね。まあ、ただアメリカンフットボール、まあ、海外のチームでやるって言ったらもう全く話が違うんですけど、日本国内の大学生で勝負するってなると、まあ、トップ、立命館大学と試合するっていうと、ちょっと立命館大学、関西学院とはもう日本ではトップ大学なので、そこと試合するってなるとわけが違うんですけど、そうじゃないところであれば、かなりなんていうんですかね、作戦とか、気持ちの、メンタルの、持っていき方とか、あとは何ですかね、まあ、事前準備ですね。で、いかようにでもですね、逆転できるスポーツだと僕は思っているんで、そういう部分では明治大学、まあ、フィジカルに強いっていう印象で入ったんですけど、入部してみると実は、スポーツ推薦が半分ぐらいしかいなくて、半分は一般入学で、その人たちがもう長時間練習に耐えて戦うみたいな感じだったので、まあ、そこに、まあ、僕自身も、自分自身が、いた富山高校で良かったこと、教わったことっていうのを、まあ、インストールさせてもらって、融合させてもらうことで、まあ、チーム力を上げていこうっていうことをやらさせてもらったっていう、まあ、そういう部分では、大学3年生から副キャプテンで、大学4年でキャプテンをやらさせてもらったんですけど、チームを、なんていうんですかね、いい形で変えさせてもらえる、まあ、非常になんていうか、学生主体のチームでもあったので、そういう部分では、非常にいい、いろんなことにチャレンジさせてもらえる4年間だったというふうに思ってます。
なるほど。キャプテンをやられたことは、まあ、ある意味、アメフトの戦略を河野様がこうみんなに伝えていくみたいな、そんな感じでやってらっしゃったということですね。
戦略はやっぱり、まあ、そういう作戦を考える人もいるんで、まあ、その戦略の選択とか、あとはそれをどうやってみんなで頑張ってやっていこうみたいな、みたいな声かけをするっていうのが、キャプテンの役割かなっていうふうには思いますね。
じゃあもう当時からリーダーシップがあられたということです
ね。うん、そうですね。まあ、あったかどうかっていうのはわかんないですけど、まあ、そういうふうにやるのが、まあ、好きだったし、得意だったというふうに思い、得意だったかわかんないですけど、まあ、多分同級生は、とか後輩は迷惑したって思ってる人もたくさんいると思うんですけど、自分自身では、そういうふうに推進をかなりさせてもらったという形です。
なるほど、ありがとうございます。で、大学卒業後は野村証券に行かれていらっしゃいますが、野村証券選ばれた理由は何かございますか？
そうですね、大学生の時にですね、僕の代は非常にいいメンバーが揃っていて、強い代だったんですけど、残念ながら勝てなかったっていう経験があって、で、その時にですね、やっぱりその、明治大学のアメフト部、古豪って言われてて、非常に強いチームではあったんですけど、僕がいた頃は少し、なんていうんですかね、関東でも優勝できないようなチームになっていて、で、でも残念ながら古豪と言われてるんですけど、日本一になったことないチームだったんですね。で、大学2年生の時かな、非常にいいチームだ、僕らの大学のチームが非常にチームの状況良くて、で、決勝というかその、決勝リーグまで行ったんですけど、その時に、法政大学と試合した時に、法政大学当時7連覇とか8連覇中で試合した時に、僕らの方が能力的には上回っているのに、試合では勝てないっていう経験をして、この、法政大学は日本一にもなったことあるし、その、大学生日本一の先の社会人との対決っていうのをもう考えて準備して練習しているっていうチームと、僕らみたいに大学、関東一になるぞっていうふうに目指してるチームの、このなんていうんですかね、もう文化の違いというか、組織の違いっていうのを感じたときに、せっかく社会人になって仕事をするんであれば、日本一の組織、そういったその業界一位の組織で仕事をしてみたいなっていうふうに思ったので、就職活動では業界一位の会社を受けるっていうふうに考えて、就職活動したというところで、まあその中で何社が内定いただいた中の一社が野村証券だったというところで、野村証券を選んだという形です。
なるほど、ありがとうございます。野村証券での思い出なんてございますでしょうか。
そうですね。まあ、世の中で言われるのは非常に厳しい会社だっていうふうに言われてるんですけど、確かに厳しいですし、目標設定に対しての目標も高いですし、ただ、人の温かみがある会社でもありますし、先輩も、同級も、後輩も、いい人が多くて、そういった部分では本当に楽しい、時間を過ごせたなというふうに思いますし、あとは、我々と取引をしていただけるお客様もすごい方が多いので、そういった部分では非常に学びの多い時間だったなというふうに思います。
どんなことが学べたなんて思いでございます
か。そうですね。まあ、野村証券という会社からというところで言うと、やはり高い目標、それこそやっぱ業界1位の会社ですので、業界1位ならではの文化、その最後までやりきる力とか、コミットする力、そして、その自分たちのことももちろん大切ですけど、やっぱり社会のその好機として、社会の器として、会社のその業績を上げることイコール、社会のためにもなっているっていうことを、かなり意識させてもらえる時間だったっていうのは非常に良かったというところですね。それとあとは、お客様から学んだこととしては、やっぱり日本を代表するお金持ちの方々が多いですので、そういった方々が何を考え、そして何を、日本国に対して憂いているかとか、若者に対してどういったことを望んでいるかとか、そういったのをやっぱり直接聞ける機会っていうのは非常にありがたかったなというふうに思います。
本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。